主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスは11人の弟子に現れて言われた。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方弟子たちは出かけて行って、至る所で宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ今日は、先ほど言いましたけど、まあ、主の、昇天の、まあ、大祝日に、当たっています。イエス様が復活されてから40日後ですね、まあ、天に、昇られたわけですね。この、第一朗読の終わりに復活した主が、弟子たちとお話になって、あとですね、こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなったと、喋ってる間に復活した主が、まあ、そのままこう天にこう昇られて、まあ、弟子たちは、まあ、多分あっけに取られたというかですね、まあ、驚きながら、まあ、眺めていたということだと思います。まあ、ある意味非常に不思議な、なんというか、まあ、光景だったということは間違いないと思います。そして、天に昇られて、神の右の座に、つかれたということですね。福音書では、はっきりと、神の右の座につかれたというふうにあります。まあ、人間から見ればイエス様はそうやって天に昇っていってですね、まあ、いわばこう去っていくような、まあ、感じだと思いますが、まあ、天の御父からすれば、そのもともとイエス様は神の右の座についておられたわけで、まあ、そこから人々を救うために、ベツレヘムで誕生になったところから、まあ、ずっと、まあ、使わされてたわけですね、この地上に。そして最後の最後に神の右の座に、まあ、ある意味戻ったというふうに言えるかもしれない。まあ、地なる神にとっては主の昇天というのは、ご自分のもとに帰ってくるですね、まあ、記念の日と言えるかもしれない。まあ、直接は関係ないですけど、放蕩息子が自分の家に、我が家にこの戻ってきて、そしてお父さんが歓待して、まあ、迎えるというところがありますが、実際天の御父にとってはイエス様が天に戻られた時に、放蕩息子のお父さん以上に喜びの気持ちを持っていたのは間違いないのではないかと思います。イエス様の、本当の居場所はどこかといえばですね、それは神の右の座で、そこが一番のイエス様の、本来の居場所だと思いますね。その居場所から離れて、いわば、旅をするかのように、この地上に使わされていたわけですけれども、そしてイエス様の本来の居場所は、どう考えてもやっぱ神の右の座、つまりイエス様自身が神様である、で神様と共にある存在であるわけですから、やはり神様が、いやイエス様が本来の場所に戻られて、御父も喜びのうちに、そしてやはりこの本来の場所で、居場所でイエス様のところ、イエス様が落ち着かれるというのは、本当にその通りだと思いますね。でそこがイエス様の本当の居場所であって、だからこそイエス様は、イエス様を神様として私たちは拝み礼拝し、 そして、まあ、助けを願うことができるわけですね。で、逆に言えばイエス様が本来の場所に戻られたからこそ、弟子たちは使わされる、まあ、聖霊が送られて弟子たちの方が今度は派遣されるというかですね、いろんなところに散っていかなければならないわけですよね。思いますけれども、まあ、私たち一人一人というのは当然自分の居場所が必要ですし、それとともに私たちは、まあ、使わされることも必要だということですね。で、イエス様が天で自分の居場所に着くからこそ、まあ、この第二朗読の終わりの方ですが、だからこそキリストは人々を、使徒として預言者として福音宣教者牧者教師としてさまざまな役割を与えて派遣されるわけですね。そして私たちはそのイエス様が天に昇られたからこそ私たちは今度は派遣されるということですね。派遣というのは一人一人使わされるところがあって使わされる場があって、でそこでイエス様の使命を果たしていくということですね。皆さんにも当然一人一人、まあ、自分の居場所が、まあ、多分あると思いますけれども、あると同時にやはり使わされていくわけですね。そして私たちはその使わされた場で、イエス様の使命を果たしていく、まあ、でも私たちがどこに使わされて何を果たしていくのか、まあ、それはなかなか、まあ、場合によっては、分かりにくいこともあるけれども、やはり主が使わされたところで私たちはこの働いていくことが、まあ、必要なことだというふうに思います。主がどこに使わされるのか、まあ、それはまた分からないものでもありますね。まあ、適材適所ということがありますから、まあ、やはり能力が発揮できたり、するところで働けたりすることが、まあ、一番いいことかもしれないですけども、でも神様はそのように考えないこともやはり終わりだろうと思いますね。まあ、思い出すというのが、思い出したのは、まあ、いろんな修道会がありますけども、その修道会の創立者というのは、まあ、やっぱり特別なやっぱりこうリーダーシップなり力がないと修道会を創立したりできないですけども、でもその修道会の創立者というのは、まあ、場合によりますけれども、まあ、不思議な、なんていうんですかね、こう人生をたどる人も、まあ、少なからず、まあ、いるのも事実なんですね。まあ、私が、まあ、驚く人は多々いますけれども、例えば、まあ、東京はあまり関係ないかもしれないですけど、精神自助会っていうのがですね、まあ、聖戦という学校をやっている修道会ですが、まあ、そこの創立者はラファエル・マリアといってですね、まあ、今は聖人になっているんですけど、まあ、例えば、まあ、信じられない人生を歩んでいて、まあ、若い時にその仲間の女性たちと、まあ、修道会を、まあ、結成して作るわけですよね。そして、まあ、最初から、まあ、リーダーのような存在だったので、まあ、委員長っていうんですかね、その修道会を作った最初のグループの委員長をやって、そして修道会になってから総長といってですね、まあ、全体を見る責任者になってですね、16年間その、総長職っていうか、まあ、みんなを引っ張っていく、まあ、それだけの何というか、人間的な賜物もあったでしょうし、まあ、ある意味そういうリーダーシップを取れるような人っていうのは、まあ、その人の居場所っていうのはそういうなんかこうみんなをリードするような立場かもしれないですけど、でもその後どうなったかというと、その16年経った後に、まあ、会の中のいろいろな、まあ、トラブルとかいろんな問題が起きてですね、で結局彼女はその、まあ、辞任をするっていうか、あるいは、それが飛ばされたのかちょっとはっきりわからないですけど、16年後に彼女は全て その職を奪われて、でその会の一番端っこの修道院、いわば、まあ、人間的に目から見れば左遷されるような形になってですね、でその残りは32年間、つまり総長をやったの16年なんです。その倍の32年間は、まあ、何の役職も全くない、 ただのですね、まあこの雑用係のような形で、の修道会の一番端っこの端っこの端っこのところで、その一生涯雑用係で後を過ごすという。でその32年もそうなんで、その会員もみんなその人が創立者だってことを忘れてしまうぐらい、みんなから全く忘れられて、まあ、しまうんですよね。それでまあ、掃除をしたりですね、あるいはこの台所の片付けをしたり、まあそのようなことだけを、だから生涯あと32年間はただ全く一人のこういうなんていうかこう雑用係として、まあ過ごす一生をまあ送るというですね、まあちょっと普通だったら考えられない、その適材適所ってことを考えたら、そういうことは普通考えられないですけど、でも彼女の修道生活のほとんどは雑用係で終わってしまう。まあそこでその亡くなるんですけど、でその後にその創立の時に総長だった時に助けた司教さんが最終的にパパ様になってローマ教皇になるんですよね。でローマ教皇がその修道会訪ねてた時に、あのラファエア・マリアはどこにいるのかって尋ねたら、そのラファエア・マリアがいたってことすらみんなも忘れてて、総長だったことも忘れてて、でそれでみんなやっと思い出してですね、そういう人がいたということを思い出して、それで亡くなった後にその彼女は、まあなんというかこう副者になって、まあ、今は聖人になってですね、でまあいわば聖人という、まあ、彼女の、まあ、なんとか本来の居場所というか、まあ、それだけ聖性の高い人だったわけですけども、まあ、最終的にそのようになるわけですが、でもずっと生きてる間のほとんどの長い時間は、まあ、人間的な目から見れば左遷されたような形の仕事をこうずっとなさる。まあ、イエス様の人生もそうだったかもしれない。本来は神の右の座につくのがイエス様の居場所ですけども、この地上に使わされて、まあ、人間を救うというのは、まあ、いわば雑用係の仕事かもしれないですけど、まあ、私たち一人一人がどこに使わされて、どこが居場所なのか、本来の居場所なのか、最終的に私たちの居場所はやっぱり天国ですよね。神の右のすぐ隣じゃないかもしれない。でもそこに至るまでは私たち一人一人はやはり使わされた場が居場所だし、そこで与えられた仕事が、まあ、その人に与えられたものかもしれない。まあ、その精神自助会 の, その信者のグループっていうのがあって、まあ、知り合いが何人かいるんですよね。まあ、その人からやっぱりその巡礼、その彼女がその32年間働いていた田舎の修道院が今ではその修道会の聖地になってるんですよね。でその私の知り合いが言ってましたけど、そのですね、その雑用係として働いてたその、まあ、当時はその汚水を処理する、つまりゴミ処理場みたいな、ある意味その一番汚いところですよね。そういうところで彼女はそのゴミの片付けとかそういう仕事をしてたんで、まあ、いわばその修道会の一番その敷地の中では一番、まあ、汚いところっていうか、でもそこが彼女の何ていうか精神を表す場になって、そのゴミ置き場がですね、もう信じられないぐらいこう清い雰囲気がもう漂っていて、まあそこにいるだけでも何かその人の深いこの、まあ、霊性を感じるというふうに言ってましたけども。まあ、私たちが本当にどこに使わされて、どのような役割を主が望んでおられるのか、まあ、人間的な目で見て、まあ、合うとか合わないとかですね、左遷されたとか、なんか用いられたとか、なんだとか、まあ、いろんな人間的な気持ちが動くこともあるし、あるいは家族の事情で何か思いがけない介護をしなきゃならないってことも当然起こりうりますけれども、でも私たちはやっぱり使わされていて、そして使わされている場所が私たち の, その居場所、そしてそこを本当に聞けることによって、私たち一人一人がやはり天国にある私たちの本来の最終的な居場所に主が導いてくださると思います。まあ、この主の昇天にあたって、私たち自身のまあ、仮のですけど居場所はどこなのか、でそこでこそ主の奉仕を 主が望んでおられることを私たちが忠実に、まあ、心を込めて果たしていく、あるいは心を込めて生きていくことができるようにお祈りしたいと思います。